ラジオよろずやカフェ、本日のゲストはもみじが丘の小沢康文さんです。小沢さんは府中に住んで5年、寿町からもみじが丘に移り4年経ちます。出身は静岡で、東京に上京してからは横浜、高井戸、仙川、笹塚と移り住みました。後に仙川に住んでいた頃、町の人たちとのつながりを作りたいなと感じるようになって、深大寺東町の憩いの場、野ヶ谷のお里でボランティア活動をなさっていたそうです。緑豊かな町の自慢話と同じ町で暮らす人たちとのつながりについてお話を伺いたいと思います。こんにちは、小沢さん。
こんにちは。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
府中にいらっしゃって、まずは寿町に住まわれたということですが、今府中の東側にあるもみじが丘に移られて、その魅力は何でしょう？
はい、そうですね、もみじが丘は、まあ、府中の東側ですね、端っこですけれども、一番はやっぱりこう緑が多いところですね。
あ、
はい、
そんなに多いって感じがやっぱりしますか、移ってこられて。
そうですね、近くには、たくさん公園だったりとか
ありますね。
あの多摩霊園ですね、お墓ですけれども、はい、まあ、そこも散歩コースだったりとかして、はい、緑もう日常にですね感じることができます。
そうですね、四季折々の顔を見せてくれますよね。
そうですね、
あの散歩が大好きで、はい、そしてその散歩がしやすい場所としてもみじが丘の場所を選ばれたということも伺ったんですが。
あ、そうですね、あの、ま、結婚しても、うん、あのずっと府中にいるんですけれども、はい、ま、最初はあの府中の寿町
三丁目、
寿町三丁目、はい、あの、ま、府中駅から徒歩5分ぐらいのところに住んでたんですけれども、
ね、前回あのここにも出ていただいた琴さんがあるところですね。
はい、あ、そうですね、はい、で、まあ、あの結婚して、はい、まあ、子供っていうことをですね考えたときに、うん、あの、まあ、小さい頃は特に自然が多い場所で、はい、ぜひ遊びたいなと、我々も過ごしたいな、
うん、遊ばせたいというのが、一緒に遊びたい
そうですね、うん、はい、ということでですね、まあ、府中の中で自然があるもみじが丘というエリアに引っ越しました。
あ、そうですか。あの今はもうあのカップルとなられて、はい、いるんですが、彼女との初めてのデートの場所は、
はい、これがあのまさしくもみじが丘のあたりにある、あの武蔵野の森公園というところですね、
はい、あそこもとっても素敵ですよね、広くてね、はいはい、あのあたりいくつか公園がありますが、
はい、そうですね、武蔵野の森公園と、はい、あとは、野川公園、
はい、
もう一つ武蔵野公園、
武蔵野公園
あって、あと野川がそれで通ってます
ですね。そしてあの公園ではないんですが、はい、調布飛行場もいいところです。あそこら辺に行くととっても空が広い感じがするんですが、はい、
そうですね、もうあの見渡す限りですね、うん、空が広がっていて、まさしくその都会とは違って開放感がすごく気持ちいいです、
いいですね。そしてその都会にも直結するような、意外に都心まで近いんですよね、
は
い、
そうですね、うん、あのまあ、西武多摩川線ですね、
はいはい、
まあ、最寄りは私は多摩駅で、多摩駅で、はい、まあ、武蔵境、千代線の武蔵境まで、うん、まあ、電車で5分とか
5分、
うん、それぐらいなので、実は都心にも、まあ、通勤とかもしやすいエリアですね、う
ん
う
ん、なんかあの郊外に行っちゃったって感じしないんですよね。
そうですね、うん、
そしてバスに比べて時間がはっきりとしているので動きやすいということもね、よくおっしゃってますよね、
はい、すごく利便性が高いですね、
うん、
実は、
うん、あの近くの多摩霊園の方は、はい、あの引っ越される前はどんな感じでした？霊園の近くに引っ越すんだ。
霊園の近くはですね、うん、あのまあ、私はそんなに気にしなかったんですけど、うん、まあ、あの奥さんとか、うん、あと一般的にやっぱお墓の近くって、うん、ちょっと怖いみたいな、う
ん、てんてんてんてん、
どうなんだろうみたいなイメージ、うん、まあ、あったんですけれども、うんうん、まあ、実際住んでみると緑も多くて、うん、散歩もできて、うん、で案外まあそういうイメージがあるのか、家賃も実はちょっと
高くない、
うん、リーズナブルで。
あ、そうですか、うん、いいですね、
うん、ラッキーって感じですね。
あの季節折々なあのお彼岸だとか、はい、そういう時には人でも多いですよね。
そうですね、はい、
そして有名人もたくさん眠ってらっしゃるし。
そうなんです、あのそういった、まあ、 お墓巡りって言ったらいいんですけれども、うん、そういった、ね、こともできますね。
なさったことありますか？
そうですね、うん、まあ、いろんな方、まあ、有名人の方じゃなくても、はい、例えばその散歩をして、まあ、なんて言うんでしょうか、そこでいろんな人のこの人生とか、うん、
感じることがある、
うん、そういう死とかですね、生きるっていうことをなんかこう、うん、なんか謙虚に見つめ直すきっかけをいつもそうやってもらってるって、うん、なんかそういう時間も僕はすごく好きですね。
いいですね、試作の道としても使えるということですね、はい、公園の良さとして他にどんなことがありますか？
はい、そうですね、まあ、やはり先ほどお話ししていただいた四季を感じられる、はい、そしてやっぱ空気がいい、
空気ね、うん、
そういった中でまあ、ジョギングしてる人とかもすごくいっぱい多くてですね、う
ん
う
ん、年齢的にはどんな方がジョギングしてますか？
もうね、いろいろな方ですね、はい、若い方からご年配の方まで、うん、変な話24時間走ってます。
24時間なんかどっかで聞いたスポーツクラブみたいですね。
本当にそうですね。
じゃあ、はい、若い人もそれから年配の方もそのスケジュールに合わせてジョギングしてらっしゃるということですね。
そうですね、まあ、いつでも空いてますので、はいはい、皆さん楽しまれてますね。
武蔵野の森公園は自分のホームグラウンドだと。
そうですね、まあ、先ほどデートで行ったっていうのもそうですし、はい、まあ、近くなので、まあ、お休みの日に奥さんと、うん、芝生がこう広がってて
綺麗ですよね。
シートを引いたり、あとテント張ってる人もいるんですけど、はい、まあ、そこでちょっとおにぎりとか作って。
誰が作ってんですか、おにぎりは？
それはもちろん2人で作ってます。
2人で一生懸命作って
2人で一生懸命握ってですね、
仕込んでいたピクルスも一緒に持って。
そうですね、はい、
でいいですね、
ちょっと木陰に引いてですね、うんうん、ゆっくり時間を過ごすっていうのも
最高ですね。
最高ですね、気持ちいいですね、う
ん、あの辺りの、ね、空の広さは天下一品だと思います。
そう思います、
私も大好きです。ここに、いらっしゃる時にそれまでに大学進学を機会に東京に出てこられて、はい、いろんなところに住んでこられたんですよね。
あ、そうですね。
その辺りのお話はちょっと聞かせてください。
最初こちらに出てきたのが大学で、まあ、最初横浜だったんですけれども、はい、まあ、就職してから、まあ、下高井戸とか
戸、
はい、仙川とか、はい、笹塚と、はい、まあ、京王線沿いをこう
点々点々と
ブラブラしていたんですけれども
だんだん郊外にね移っていきながら、ね、
ちょっと行ったり来たりしてたんですけれども、はい、で、まあ、その中で、まあ、いろいろと住む中で私地元が静岡でして、はい、で、まあ、ずっと都会にこういる中で、うん、まあ、ただこう町に住むっていうだけじゃなくてですね、うん、まあ、せっかく縁あって住んでいるところなので、うん、まあ、その町の中で、うん、関わりを持っていきたい、なんか自分の居場所っていうものも作っていきたいなっていう気持ちがちょっと芽生えたんですね、
う
ん、
もう長く暮らすことになったっていうね、ちょっと腹が据わったっていう、はい、そういう感じもあるんですかね。
そうですね、そういう気持ちもあるかもしれないです、うんうん、そういった中で、まあ、調布、先ほどご紹介いただいたように、はい、調布に住んだ時ですね、仙川の時に、まあ、深大寺の方で、はい、ボランティアをさせていただいてて、で、まあ、そこは今もこう続けているっていうような形ですね、
いろんな方とつながっていけますよね。
そうですね。
ところで9月に、
はい、
第一子のご長男さんが誕生されたということで、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
もう子育てにいい環境を選んでいたという小沢さんに、
はい、
ビッグニュースですね。
そうです、もうそのために引っ越しましたんで、
おめでとうございます。
いや、ありがとうございます、はい、
そういう風になった時にもよし今度はおにぎりを持ってそしてミルクを持って
そうですね、
武蔵野森公園でゴロンとしようと、
はい、
夢が広がりますよね。
はい、楽しみです。
今日素敵な曲をお持ちいただいていますのでその曲の紹介をしていただけますか？
あ、はい、佐野元春さんの、まあ、サムデーという曲ですね、うん、まあ、有名な曲ですけれども、ね、これ選んだのはですね、まあ、いろいろこう私とか皆さんですね、仕事、はい、人生生きていく中で大変なこと、うん、叶わないこととか、うん、いろいろあると思うんですけれども、うん、まあ、でもこうサムデーですね、いつかきっと
サムデー
っていう思いでですね、こう活動続けるっていうことで、うん、その励ましてくれる、うん、その感じがですね、うん、まあ、今の自分にもぴったり当てはまるなと思ってます。
では聞かせていただきましょう、
はい、
サムデーどうぞ。 なんか懐かしい曲でしたね、
はい、
ほっとしました。小沢さん、地元で暮らしていかれるということですけれど、
はい、
地域との関わり方も模索中ですか？
そうですね、はい、今ですね、
はい、
国家資格であるキャリアコンサルタントというものをですね、
はい、
資格取得を目指して勉強しているんですけれども。
勉強中ですね。
勉強中です、はい、その、キャリアということについてですね、
はい、
関わってですね、活動して、府中ですね、
はい、
を元気にしていけたらなと考えています
。府中を元気にしていきたい、
はい、
いいですね。
そうですね、はい、で、その時にですね、キャリアっていろいろあると思うんですけれども、お仕事とか、
ご本人のキャリアということですね。
そうですね、ワークキャリアとライフキャリアっていう仕事っていう部分と、もうちょっと全体的な、生活全体のキャリアっていう考え方が、あるんですけれども、どちらにしても、
はい、
その人がその人らしく生きる、納得して生きるというか、そういったようなことをができればですね、人が生き生きすれば町も生き生きしてくるんじゃないかなというふうに考えてまして、
まさにそうですよね、
はい、そういった中でですね、そのキャリアというのをテーマにやっていきたいなと思っています。はい、で、今その中でですね、一つ考えているのが、そのよくあるのがその仕事っていうのがやっぱりすごく大きなテーマになってくるんですけれども、そういった時にどういった仕事がいいかわからないとか悩んだりとか、そういったようなことがよく聞くんですけれども、そういった中で、じゃあそういった悩みどこにあるんだろうって考えた時に、皆さんこう自己肯定感というのが一つキーワードでありまして、
自己肯定、自分を認めてあげるということですか？
そうですね、自己効力感とかも言うんですけれども、そうですね、自分を認めると、そういったようなことをですね、でそれをこう考えていった時に、一つまた少し小さい頃に遡って、
子供の頃までずっと遡っていって、
そうですね、はい、例えば学校だったり、家庭だったりとか、そういった教育に関する部分で、このキャリアっていうところをテーマに何か活動していきたいなというふうに考えています、
なるほど。小さい頃からそのキャリアの考え方が培われてきているんじゃないか、
そうですね、
ということですか？
はい、
自分を認めてあげると自分は何でもできるっていう夢を持つことができて、
はい、
そして自分がこうなりたいということに自分で認めてあげられる、
そうですね、
生き生きとなってくる、
はい、
そんな道筋を作るために小沢さんはお手伝いができればいいかなと思ってらっしゃるんですか？
そうですね、はい、
でもそれは仕事の中の一つですよね。
そうですね、キャリアという中の一つの大きな、テーマとしてやっていきたいと思っています、
キャリアといっても本当に幅広いんですね。
そうですね、いろいろなテーマがあってですね、そのでもやはりベースになるものとして、先ほどお話しした自己肯定感、そういったものがあるかなと私は思ってます。
自己肯定感がないとお友達からなんかちょっと悪いこと言われたり指さされたりした時に、でも僕できるもんとか、私これでもいいんだもんとか、でも好きなんだもんって言えるかどうか、それとっても大切ですよね。
そうですね、はい、自分を好きになる、ありのままでいられる、
ありのままでいられる、いいですね。
ある意味はそういった強さというか、そういったものを持ってもらいたいなと思ってます。
小沢さん自身もそういう思いでもちょっとあるんですか？
そうですね、私もこの年にしてまだそういったものを探したり考えている途中ですけれども、一緒に歩んでいきたいなっていう、そんな気持ちですね。
はい、なんだか、大きな優しさを感じる気がします。
ありがとうございます、
きっとね、子育てなさる最中にも今から、あそこ転びそうって言って、その転ぶ石をどけるんじゃなくて、転ぶのをじっくりと外から見て優しくひどい怪我しないようにしてあげるパパになるんじゃないかなと。
そうありたいと思いますね。
勝手に期待していますけれども。
ありがとうございます、
はい、公園の中で今赤ちゃんと、お名前聞いてないんですけど、赤ちゃんと何をしたいですか？
公園の中で、やっぱり かけっこ。
かけっこ。
かけっこ。もう走り回る、逃げ回るのをずっと追いかけてたりです
ね。へー。走り回るは1歳半ぐらいからですかね。
もうちょっと先ですね。
もうちょっと先。それまではパパが走り回らないといけない日々が続くとは思いますが、はい、負けじと頑張っていただければと思いますね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。大きな夢、キャリア、子どもたちのキャリアを伸ばしてあげるためにも使いたいという、そんなこと、とっても素敵だと思います。
ありがとうございます、
は
い、
今日はどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
どこに住んでも人とのご縁はできると、出会いを面白がりながらも都心に近く自然環境の豊かな府中を好きになって、子育ての拠点としても府中に居を定めて今から活躍なさる小沢さんです。これまで感じていた自己肯定感のある子どもたちがたくさん増えてくるように、小沢さんはライフワークの一つとして全力を傾けていきたいと抱負を語ってくださいました。NPO 法人府中市民活動支援センターでは、カフェ事業のほか、府中市と共同で、まちづくりなどの講座を開催しています。また、東京農工大学や東京外国語大学の大学生たちと一緒に、中学生の学びの場づくりも応援しています。講座のお知らせです。10月5日土曜日午後2時から、府中市主催の市民共同のまちづくりカフェが開催されます。場所は、府中駅前プラッツです。3年前から開催されているまちづくりカフェ、今回のテーマは縁の下の力持ち、インフラを知って愛着を持とう。また10月6日日曜、10月26日土曜、11月30日土曜、それぞれ午後1時半からカメラを通して市民活動に参加と題し、男性の地域デビューを応援する連続講座を開催します。関心のある男性を募集しております。女性の方とご一緒でも OK ですよ。場所は京王線中川原から徒歩1分、男女共同参画センターフチュールです。私たち団体のホームページ、府中市の広報やメール配信をご確認ください。秋の雨はサラサラしていてとても好きです。近所の府中の森公園で木々が茂る森を散歩していると、とてもいい香りがします。小沢さんと一緒で私も府中の森に癒されています。今日お別れの曲は、緑の空間を愛する小沢さんに、そしてご長男誕生おめでとうをお祝いして、 NHK2020 応援ソング、米津玄師のパプリカお送りします。子どもたちの歌声でお聞きください。では良い週末をお迎えください。